魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米、ナビゲーターの坂本豊信です。4月はドイツ産と久留米をテーマにお送りしてきました。今回いよいよシリーズのラストです。今回も久留米市文化税法課の小沢下にお伺いします。小沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはドイツ産とゴム産業ということで、ドイツ産というのは、まあ、先進工業国の人々なわけなので、そういう進んだ技術を持って久留米に来られたのかなと思います。で、じゃあドイツさんが久留米に持ってきた進んだ工業技術、まあ、ものづくりの力、どんなものがありました？
そうですね、もういろんな技術者がいるんですよね、
うん、
で、まあ、工業だけじゃなくて食品とか、まあ、そういうのを扱う人たちもいるんですよ。だから面白いのは、久留米の捕虜の中で解放された後に、まあ、日本にそのまま残っていろんな、まあ、産業とかに活躍した人がいるんですけど、ゴムに行く前にですね、面白いのはその食品産業で活躍した人が一人いて、と皆さんあのよく馴染み深いと思うんですけども、ハム。
ハム、美味しいですよね。
美味しいですよね、まあ、ドイツ人とハムって馴染み深いで、中でもロースハムっていうのあるじゃないですか。普段の生活でよく目玉焼きとかに使ったりする、うん、だあれ実はそのドイツにはないんですよね。そのロースハムを作ったのが久留米の出身の捕虜で、解放された後に東京に出て、そこで、修行して、資生堂の社長とかに認められて、で自立してロースハムを作ったと。
じゃあロースハムというのは本場ドイツ生まれではなくて、日本生まれの、まあ、作り方だった。
そして久留米収容所にいるときに、その人は厨房係だったんですね。料理を作ってるうちにアイデアが浮かん で久留米の収容所で日本語を勉強して、日本にで仕事をすることを選んだと。
解放されてもお国に帰らずに。
そうです、
ということですよね。
そうなんですよ、
日本が気に入ったんですかね。
気に入った。久留米が一つ大きなきっかけになってて、
で久留米の人が受け入れて、
うん、
仲良くしてくれたから、
うん、だからもうこれは日本でやろうとそういう気になったみたいですね。
久留米の人立派じゃないですか。
そうです、ロースハム、ね、久留米に来てなかったらロースハム生まれてなかったかもしれないと。
美味しい。
そう、美味しい。ということなんですけど、まあ、その人は、まあ、ハムなんですけども、やっぱりその久留米にとって直接的にそのいろんな影響があったと、やっぱおっしゃったゴムですよね。
ゴム、うん、久留米といえば、まあ、ゴム産業ですよね。
そうですね。
じゃあそのゴム産業のお話を次に。
そうですね。で、ドイツにこれはいろんな技術を持ってるんで、日本の政府としてもその技術をその日本にこう教えてほしいと。それで日本はこう近代的な国になりたいんだという大きなこう目標を立てるんですよね。で、久留米の場合は自家足袋を作ってるんですよね。足袋、
はい、
で足袋の底にあのゴムをつけようっていうアイデアも出てきたりする、
うん、
でそういう時にドイツ人不良にもそのゴムの技術者がいる、じゃあ雇いましょうということで、収容所の外に出て通勤して ゴムの会社に通って、
それを収容所からお勤めにゴム工場に通ってい
たということ
になるわけですね。そうなんです。
軌道を使って市内を工場に
通う、要はあの路面電車みたいな話ですよね。
そうです、
はい、
そこでなんか行くと、そしてその直たびにその底にゴム底をつける圧着する機械を作ってみたりとか、
要はゴムとそのキャンバス地、
そう布
をいかにくっつけるかっていうのは技術なんですね。
そうです。また別のもんですからね。なかなかくっつかないでしょ。
そうでしょうね。
ぐっと圧着させる機械を作ってみたりとか、そういう人が出てくるんですよね。で、それであのゴム底がついた直たびって大ヒットするんですよ。
その一番最初のところにドイツさん大きく関わっていた。
そうなんです。その人はいろんな特許を取ってますからね。その機械の特許。で、まあそのまた別の会社でもですね、同じように同じ頃ちょうどゴム底をつける直たびを作ったりとか、するんですね。うん、だからちょうど大正の初め、ドイツさんが来た頃の大正の初め、ドイツさんたちの技術伝達もあって、新しい靴の前身というか、
うん、
そういうものができてくると。で、同時にその ゴム靴なんかの研究も始めていくという形で、どんどんどんどんその久留米の地下足袋産業がゴム産業へと転換していくと。
地下足袋からゴム靴、ゴム靴からとなると次はタイヤだよね。
そうです、人間が履くんじゃなくて車が履くやつですね。そう、まあ、そこは石橋正次郎という人がですね出ますからね、もう先見の明があるから、うん、これから自動車の時代だと。ちょうど久留米市内でも自動車が、バスが走り始めようとしてくる頃なんですよね、目をつけたんですよね。そこに
そのタイヤにも同一さん関わるんですか。
そうなんです、そのドイツさんの捕虜、まあ、解放された後なんですけども、これはちょうど昭和の初めなんですよね。昭和4年にそのタイヤの開発を始める会社が出てくるんですよね。そこのにいたドイツさんはゴムの調合、タイヤはすり減っちゃいけない、普通のゴム底とはまた違うんでしょうね。なんかその調合に関わった人がいて、非常に重要な役割を果たした。
耐久性のあるタイヤ。
そうなんですよ。そしたあとその会社名っていうのがブリヂストン、有名なんですね、ブリヂストンなんですけど、もともとのアイデアとしては石橋さんが創業したんでストーンブリッジだったらしいんですよ。
ストーンが石でブリッジが橋ですよね。ま
あ、世界に通用するタイヤを作りたいということでそういうふうに考えてたんですけども、うん、その技術者の人はいや語呂が悪いだろうということを進言したらしいですね。
そこはちょっと我々には分からない感覚でしょうね。
ですね。やっぱ
要はね、うん、その横文字としてのリズムみたいな感じなのかな。
違和感あったんでしょうね。だからそれは逆ですよと、逆にしましょうよってことをアイデア出したらしいです。
そこすごいね。
すごいですよね。ただしもうその人が言わなかったら、今我々が知ってるそのブリヂストンというタイヤ、うん、タイヤのねブランド名にはなってない。
でもそれをちゃんと認めて、その社名ってものすごく大事じゃないですか。
大事ですよね。
それを受け入れてくれた会社もすごいですよね。
そうですね、信頼されてるし非常に重要な立場にあったんですよね。でゴムの調合の技術士だから、やっぱもう一番こう、
そうかそうか、
ね、根幹に当たる部分ですよね、製品の。まあ、そういう形でもう朝日シューズさんとかムーンスターさん、
はいはい、
ブリヂストンさんが、まあ、揃った形で久留米をゴム産業の街にこう引き上げていくんですよね。うん、
じゃあその、まあ、久留米のものづくりの街の大元になったそのゴム産業、うん、久留米の経済の発展の大元になった、うん、はい、そういった会社も大きくドイツさんが関わっていた。
そうです、そうです。ドイツさんがいなかったらどうなっていたかっていう、歴史にもしもはないって言いますけどね。
そうかそう、経済の面でも久留米を豊かにした、うん、導いてくれた一つの要素でもあったという。
そうですね、もう初回の話でもありましたけど、まあ、給料もらえたりとかするんですよね。でそうやってあの売店もあったりとか、うんうん、まあ、楽器も買ってるって話がありましたよね、うんうんうん、消費支出これがすごいんですよ。だから当時 の久留米市の年間予算を超えるぐらい1年間にお金を使ってるんですよ。
ああ、そうかそうか。ビールだけでもね、
ビールだけでもその1割でしょ。でその他衣食住いろんな分野で、食事もそうですし、いっぱい使ってるんですよね。だからもう久留米市の予算を超える額を久留米市に投資してるということで、久留米の産業経済界が非常に潤うんですよ。
なるほど。だから文化もそうだけど経済的にも非常に大きなインパクトが
あった。
あった。
だからその元手を元にそのいろんなゴム製品を開発していくっていう形だと思うんですよね。
すごい、すごいですね。もう切っても切れない、
そうです、
縁がご縁があった
ですね。
っていう、
だからこそやっぱり久留米の市民はドイツさんとさん付けで呼んでたんですよ。潤してくれるから。
でも振り返ればその久留米の人たちもドイツさんを受け入れて、うんうん、一緒にいろんなその楽しみとかお仕事とかしていきましょうと言った久留米の人も僕は立派だったなと思いますけどね。
そうですね、うん、なんかもう写真見てもドイツさん写真いっぱい残してるんですよね。
写真の技術もあるわけだよね。
技術もあるんですよ。でまた写真がこれいい写真ばっかりなんですよね。
いい写真ですよね。
ですよね。
ラジオでお見せできないのがもったいないぐらいのいい写真。
そして久留米市民と写ってる写真結構ありますもんね。でみんな笑顔で子供たちなんか目キラキラですよ。
だって、うん、当時久留米の人たちって、うん、そういう西洋式の写真を撮るっていうことあんまりないんじゃないですか。
ほぼほぼあのプロの写真家っていうか、ね、新聞社とか、ね、そういうとこだけ、絵はがきを作るための写真とかです ね。そんなだけで一般家庭には全然普及してないからですね。
いわゆるその生活のスナップとか普段撮る、ね、私たちが今スマホで撮るみたいな世界はない
ないですよね。だ記念写真ばっかりなんですけど、うん、ドイツさんたちは久留米市民の生活なんかたくさん撮って写真残してますよね。
この写真を見てるといつまでも話してたい気になりますけど、5回にわたってこのドイツさんと久留米についてお送りしてきました、小沢さんにもお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。い
や、こちらこそありがとうございました。
シリーズは今日で終わりということになりました。本当にありがとうございました。今日ご紹介した情報は久留米市の公式ホームページ内のドイツさんと久留米でもご覧いただけます。また久留米市ではドイツさんの足跡が残る朝日シューズ、ブリヂストン、ムーンスターのゴム3社と共同でドイツさんの功績を見学者の皆さんに発信しています。次回のテーマは久留米市の地域おこし協力隊をお呼びして町おこしについてお話をしていただきたいと思います。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。